はようございます。
ようこそいらっしゃいました。3月16日早いですね。2014年になりまして、もう3月半ばになりまして、さすがに春めいてきたというかね、少しこの暖かい、本当に今年の冬も寒くて、いつまで寒いのかなと思っておりましたけれども、確実に春が訪れてまいりました。今日は成熟を目指してというテーマで、このコロサイの信徒への手紙からお話をいたします。修法の方には別のタイトルが書いてありますけれども、ちょうど直前になってタイトルを変えました。中身は変わっておりませんけれども、コロサイの信徒の手紙、今年はこの短い手紙でありますけれども、これをじっくり読んでいこうと。同じことをこう繰り返したり、行きつ戻りつしていくことにはなると思いますけれども、多分この1年、私のお話を聞かれたらですね、もうコロサイはいいよと、もうコロサイいいよっていう、ちょっとあれですいうぐらいですね、コロサイ書をずっと喋っていこうかなと、下手すと来年までやるかなと、そんなことないですけども、そういう今年もねあってもいいかなと思っているわけですが、今日は1章の9節から12節まででります。すでにこの9節もあるいは10節も一度お話ししているところではありますけれども、この9節から12節というのは原文を見ますとですね、これ一つの文章なんですね。パウロという人はね、よっぽど頭のいい人だと思って思うんですが、文章が長いです。逆に短いのはマルコによる福音書ですね。マルコが頭悪いってわけじゃないですけども、マルコはむしろ物語として書いてるんですね。だからこう聞いてる人がこのストーリーの展開がこう次々に出てきて、当時はそのお話っていうのは読み聞かせるっていうんでしょうかね、この吟じるというか講談のようなものでやりましたんで、講談の文章がね、一つの文章が3分ぐらいあったら何言ってるか分かんなくなりますけれども、短いんですね。パウロの場合はこれ手紙ですから、だから何度も読み返せるということもあってでしょうか、もともとパウロの頭の中が、よくできているというか複雑なのか、大変長い文章が多いです。でこの9節から12節も、もともと一つの文章で、ありまして、パウロの祈りの言葉なんですね。何度かお話ししてまいりました、先週もこの一番最初の9節のところをお話ししたわけでありますけれども、パウロがコロサイの教会のために祈っている祈りは何かと。パウロはこのコロサイの教会に行ったことがありません。彼が自ら建てた教会ではないわけですね。まだ見ぬ人たちのことを思って、祈っている。これはもちろんコロサイの教会のための祈りでもあるけれども、それだけではない、全てのやはり教会に向けての祈りであるし、私たちの教会に向けての祈りの言葉だと思うんですね。そういう意味で私はとてもこれを重く受け止めて繰り返しお話しているわけであります。で、私もこの間54になりましてですね、ちょうどあの時に、確かいなかったのかな、24日の日どっかの教会行ってたんですね。竹原に行ってたんだ。だから誰にもおめでとう言われなかった要するに今催促してもしょうがないですけどね、無事に54になりまして、年取って54ってまだね、私よりはるかに先輩の方は大勢いらっしゃるので、54で年取ってると逆に怒られる感じしますが私からすると、結構いい年になったなと、人生も折り返しすぎてですね、あと長くても平均寿命でいくとあと25年ぐらいですか、で年取っていいなと思うのはくどくなるんですね。くどいことが平気になってくるんですね 若い人からするとですね、年寄りはくどいですよね。もういいからおばあちゃんその話は聞いたからみたいな、おじいちゃんまたその話かみたいなですね。で、私もちょっと前まではなんか年寄りはくどくて嫌だなと思ったんですけども、自分はこの年になるとですね、くどいのが平気になってくるんですね。また同じ話をしてるみたいな、まあ、なんか息子たちも私がなんか口を開くとちょっと嫌そうな顔してます。また同じ話かみたいなですね、しますが、それが気にならなくなるというですね、やっぱ年を取るといいことありますね。でまあくどいと思いますが、くどくどやりたいと思います、パウロはだいたいくどいです、一番くどいのはヨハネですけど、次にくどいのはパウロかなと思いますが、今日はそういう前置きをした上でこのパウロの祈りの言葉を読みたいと思いますが、今一回読んでこれがさらっと分かるということはなかなかないんですけども、こういうわけでそのことを聞いた時から私たちは絶えずあなた方のために祈り願っていますと、こう祈ってますよって言ってですね、何を祈ってるかというと、どうか霊によるあらゆる知恵と理解によって神の御心を十分悟り、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆる良い技を行って実を結び、神をますます深く知るように、そして神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、どんなことも根気強く耐え忍ぶように、喜びをもって光の中にある聖なる者たちの相続分にあなた方が預かれるようにしてくださった御父に感謝するように。日本語の文章ここに丸が3つ4つありますけどね、もともとはないわけです、これ一つの文章なんですね。で、まあ、私今さらっと読んだんでパウロが何をお祈りしているかほとんどわからんと思います、ただ先週お話ししたように、まあ、彼が一番祈っているその一番のポイントは最初の部分なんですね。この赤い字でこれ出ておりますけれども、神の御心を十分悟ってほしい、神の思いを知ってほしいというのがパウロの願いなんです。神様は何か考えたり思ったりしてるんだろうかっていう方があるいはあるかもしれませんが、それはとんでもない間違いで、人間が思ったり感じたり考えたりするのは、これは神様が思ったり感じたり考えたりされることの、まあ何億分の1かのちょこっとだけやってることなんです。神様ははるかに多くのこと、少なくともこの地上の全ての人類一人一人のことを神様は考えてらっしゃるわけですから、まあ、大変な作業ですね、何十億という人間がのことを一人一人考えてらっしゃる。じゃあその私たち一人一人のことを考えてらっしゃるわけですけれども、どうあってほしいと神は願ってらっしゃるのかというと、これは先週お話ししたことですが、神様の御心っていうか神の思いっていうのは二つあるわけですね。一つは全ての人が真理を知って、全ての人が救われて真理を知ること、テモテの手紙にありますけれども、全ての人が救われてほしい、全ての人が罪から救われて神の子になってほしい、全ての人類は全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないとパウロは言っておりますけれども、神様から離れてしまっています。生まれつきの人間はみんな神様から離れている、でも神の福音によってそれを聞いて信じて神の子にもう一回戻ってほしいというのが神様の最初の願いです。全ての人が、少なくとも皆さんはその最初の願いはクリアしているわけですね。神様が神様のもとにこうして皆さんは来ることができた、でもそれも別に私たちが頑張ったからじゃないんですね。神様がそうしてくださった恵みによってそうしてくださった、パウロ自身もそう言ってます。自分はそんな資格はないけれども神様はそうしてくださった。二つ目の神の御心は何かというと、全ての人が成長することである。キリストの満ち満ちた御丈にまで成長するように、イエス・キリストのように私たちがなるという、まあこれはですね、はるか彼方な感じです ね オリンピックで金メダル取るよりはるかに昔イエス様のようになると。ただ目標は目標ですから、そちらの方向性にあるわけで、神様はイエス・キリストをわずかな期間この地上に歩まされて、でも本当に短い期間ですけれども、神様が人間私たち一人一人に願ってほしいモデル、こういう人になってほしいということを本当に短い期間ですがバチッと教えられましたね。福音書を読めば人間の理想形がそこに描かれている。どうあることを神様は願っていらっしゃるのか、それはバプテスマのヨハネに洗礼を受けて荒野で誘惑を受け、人々の前に教え奇跡を行い、十字架にかかって死んでよみがえられた、そのわずかな期間ですけれども、でもそのように私たちを神様は育てたいわけです。だから救われた者にとって神様の御心っていうのは私たちがイエス・キリストになることなんですね。それ以外のことは神様はどうでもいいと思ってます。私たちはそれ以外のことでいろいろ悩んでますけど、何食べようか何着ようか、ね、どういう仕事をしようか、誰と結婚しようか、ね、明日はどうしようか、こうしようそんなことはそれはとして別に悪くはないけれども、でも結局私たちがイエス・キリストのように成長していけばそれでいいわけですね。何をしようが何を食べようがどこで暮らそうが、そんなことはあんまり大したことじゃない。それが神の御心でも、もちろんそのために私たちは毎日生きてるわけですから、一つ一つのそれはやるべきことがある。でも先週お話ししましたように、神様の御心っていうのは決して神様はこれとこれどっちがいいか選んでくださいっていう、どっちでしょうかじゃないんですね。それはもうそもそも私たちがこっちかこっちかって出してるわけですが、神様にしてみたら、いやこっちでもないこっちでもないこっちだっていうのがあるわけですよ。でもそれを気づかなかったら本当の意味で神様の御心を知ったことにならないから、神様はむしろ私たちにこうしてほしいという思いをたくさん持ってらっしゃるんです。あるいはそれはやめなさいという思いを持ってらっしゃる。でもそれなかなか気がつくことがない。でもここにあるように、霊によるあらゆる知恵と理解によってそれは悟るんだと。霊というのがこう括弧になってますけど、これは神の霊ですね。聖霊によって、自分の霊じゃないですよ、神の霊、聖霊が私たちのうちに働いてくださって知恵を与えて、私たちが正しい判断をし神の御心を悟っていく。でも生きてるっていうことは神の御心を悟るための時間だということですね。そのために私たちは生きているわけです。でも山にこもったら悟れるわけじゃありません。いつも言ってますけれども、神の御心を悟るためには人と関わらないといけないんですね。人との関わりの中で神様の御心を私たちは悟っていく。そのために教会があり、社会があり、家族がある。神様は人間を家族として創造されました。男と女に創造されたっていうのは家族として創造したということです。だから全ての人は教会に所属し、そしてこの神の家族の中でうまくいったりいかなかったり、大変だったり幸せだったり、泣いたり悲しんだりしながら、でもそこで私たちの内側がイエス・キリストのように育っていく。これがパウロが願っている、言ってみれば祈りの大前提なんですね。祈りの大前提です。神の御心を十分に悟り、そして十分に悟ることによって全ての点で主に喜ばれるように、主に従ってある。これは当然のことですね。神様の思いが分かれば神に喜ばれるように歩むことができる。でもこれをやらないで、神様が何を考えていらっしゃるか、何を願っていらっしゃるかということを考えずに、我々がやってこうやって失敗して、これはやっぱり神様は思いじゃなかったのかなとか、こっちやってダメで、これは神様の思いじゃなかったのかとか、そういうことをよくやってるわけですね。それやる前に祈りながら考えながら聖霊に導かれていけば、神様は喜ぶことを歩みをすることができますよと。そしてこの御心を悟って主に従って歩むならば、その結果として3つのことが起こると言ってるんです。その3つの結果というのはこの青い字で出てるところですね。あらゆる良い技を行って実を結ぶと、これが最初のこと。また あらゆる力によって強められていくっていうのが2番目のことです。そして3番目は御父に感謝をすると、実はこれは喜びを持ってっていうのがここにあるんですけど、喜びを持って感謝すると、この3つのことが結果として起こると。神の御心を悟ろうとする、神の御心を理解して、そしてそれに従って歩んでいくときに、まず私たちのうちに実が実っていく、そして強められていって神様に感謝するものになっていきますよっていうのが、これがパウロの祈りなわけですね。なぜパウロはこう祈ってるかというと、これは難しいことだからなんです。誰もが簡単にできることじゃないからなんです。さらに言えばこれは一生かけてやることなんです。今日明日頑張ってなんとかなるというものではないんですね。でこの3つの結果について簡単に説明をしておきたいと思いますけれども、まずこのあらゆる良い技を行って実を結ぶという、これはまあこれまでも何度かね、今年に入ってお話をしていることでありますけれども、あらゆる良い技というのは、一つにはこれは神様の御心は全ての人が救われることですから、福音を伝えるというのはもう良い技の断トツですね。良い技の断トツは福音を伝えるということです。そしてもう一つの良い技は愛を実行するということです。聖書の教えもまあこうやってこう分解していくと分かりやすくなりますね。だらだらと読んでいくとなかなか分かりませんけれども、福音を伝えること、そして愛を実行していくこと、まあ、言葉にすれば簡単ですがね、実際やると思ったら難しいですよね。実際やると思ったら難しい、特に今の時代福音を伝えることは非常に難しい。愛を行うことは遠い人にはやりやすいですが、近くには難しいです。まあ変な言い方ですけれども、地球の裏の人に募金するのは簡単なんですが、隣の人に100円貸すのは難しいんですよ。1000円貸してくれって言ってね、喜んで1000円貸す、貸せる人と貸せない人、この人返さんだろうなと思ったら貸せないですよね、うん、でも1000円募金してくださいって言ったら、まあ喜んで募金してですよね、うん、そういうもんですよ。だからイエス様は神聖書には隣人を愛せと言ってるんです。隣人と書いてある、遠い人とは書いてないんですよ、ね、遠い人を愛するのはね簡単なんです。地球の裏側の戦争のために祈るのは誰でも祈れるけど、我が家の戦いはなかなかなかなかこれは難しいよ、ね、うん、戦争は神様が、ね、亡くなるようにと祈るけども、ね、あの野郎という気持ちはなかなかなくならない、そういうもんですよ。だから隣人を愛しなさいと聖書に書いてある。線引いといてください。遠くの人を愛せとか、まとめて愛せとか書いてないんです。しかも隣人はですね、一人です。単数です。愛するというのは複数の人じゃないんです。まさにこの人、この人、この人なんです。一人なんです。イエス・キリストは全ての人のために死んでくださいましたが、それはでも一人一人のために死なれたわけでしょ。私のために死んでくださった。良い、あらゆる良い技を行いなさいというのはそういう意味です。あなたの隣人に愛を行いなさい、そして福音を伝えなさい。その結果として当然実が結ばれてくる。福音が伝えられるところには新たにキリストの弟子が生み出されてくる。そして愛を実行することによって私たちの霊の実が、まあ、人格が成熟していく、人間としての人格が成熟していくと。神の御心なんですから、まさに神の御心が実行にされるということですね。そしてさらに神をますます深く知るようになる。もともと神様の御心を知りたいなと思っているわけですけれども、その思いで生活している中でまた新たに神様のことが分かってくる。いい循環が起こるわけですね。ああ神様はこういうことを願ってらっしゃるんだ、神に従って生きるとこういうことなんだということが私たちの生活の中で毎日のように生み出されていきますね。イエス様がこの天にお帰りになって教会が生まれてもう2000年ぐらいの時間が経ってます。山ほどの人がクリスチャン生活を行ってきた、キリストの弟子として歩んできた、いろんな本も出された、証もされてきた。でも誰一人完成はしてませんし、こうすればいいという 100% のマニュアルもありません。一人一人違うんですから。 あの人のようにすればいいというのはもうイエス様しかないわけですね。でも一人一人が違う時代に生き、違う環境におり、違う関係の中で生きている、あるいは今は今起こった問題と明日の問題は違う、これが解決できたからといって次は大丈夫かというと、そうではない、ね、生きている間はずっといろんなことがある。でもそういうことを通して私たちはさらに神様を深く知っていくと。二つ目の結果は、神の栄光の力によって強められる。どこが強められるかって、別に筋肉が強められるわけでも骨が強くなるわけでもありません。私たちの、まあ、言ってみれば胆力ですね、忍耐力が強められると、心が強められると言ってます。確かにここが一番弱いですね。私たちの一番弱いところはここでありますけれども、神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、どんなことも根気強く耐え忍ぶ。どんなことも根気強く耐え忍ぶなんてね、さらっと言ってますがね、なかなかできることじゃありませんね。まあ、ちょっとあの余計な知識かもしれませんが、この根気強く耐え忍ぶって翻訳されてるんですけど、もともとはこれは原文を見ると2つの言葉からなってます。あまり耳慣れないギリシャ語ですけども、フポモネーという言葉とマクロスミアという2つの言葉なんですね。でなぜこの2つの言葉かというとですね、この2つは同じ忍耐を表す言葉なんですけど、意味が若干違います。最初の方のこのフポモネーというこの忍耐力を表す言葉は、敵からの攻撃に耐える力、簡単にくじけたり諦めたりしない力のことを意味しています。マクロスミアの方はすぐにカッとなったり言い返したりしないこと、寛大な心というような意味です。さらに分かりやすく言うと、最初のフポモネという言葉は要するにこの強さというか硬さですね、この簡単にくじけたり壊れたりしない、そういう強さで、マクロスミアの方はむしろこれはしなやかさ、柔軟さということですね。強いものに2つありますね。すごく硬いものと、いくら押しても折れないものと、2つありますよね。そういうニュアンスだと思っていただいていいと思うんですけれども、フポモネーの方はまあ、私たちの生活の中で、私たちをいろんな意味で攻撃するというかね、心の攻撃ですね、いろんな困難がありますけれども、そういうもので、まあ、いちいちくじけたり、ね、弱ったりしない、あるいは今から頑張っていかなきゃいけないなと思った時におじけづいて、膝がガクガク震えるようなことのない、勇気があるというんでしょうかね、そういうような意味ですね。マクロスミアの方はこの辛抱強さ、まあ、例えば何か言われてすぐカッとなったり、復讐したり、そういうようなことのない、それを受け止めてね、決してそのすぐに、感情を表したりしない、だから寛容という言葉がよくこの言葉の翻訳には使われるんですね。寛容であると、まあ、いずれにしてもその私たちの心の忍耐力のことを意味しているわけですけれども、この神様の御心を知って、それに従って歩んでいく中で、私たちのうちにこの忍耐力が養われていくって言ってるんですね。さらに今から神様が私たちに求めてらっしゃることなわけです。でもそれは決して自分で作り出すものではなくて、神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められて得るものだと。神様は私たちが根気強くあるように、忍耐強くあるように助けてくださっているというんです。神様のエネルギーがそこに注がれているというのは原文の読みます、そういう意味なんですね。神様はだから応援していると、いろんな意味でね、辛いなとかしんどいなとか、ここはなんとかなと思っているときに、神様はよし頑張れと、私たちのこの意識を超えたところで 神の栄光の力に従ってですから、ものすごいこの表現が派手ですけども、この天地万物をお作りになった神の力が皆さん一人一人の中に働いているから、ね、それによって私たちはこの忍耐力を得ることができるんだよ、自分の力で得るもんじゃないんだよというような意味で、パウロは言ってるんだと思います。まあ、神の栄光の力というのはですね、パワーというよりも能力とか権能とかっていう意味ですけれども、神の力がさまざまな形で私たちに働いている、これは本当に嬉しい言葉だと私は思ってます。自分の中に忍耐力がない、なかなか、忍耐力が養われない、さっきの最初に言った話の反対ですけど、年を取ると、ね、忍耐力がなくなるんですね。だいたい気が短くなる、年取ると気が長くなるのは大間違いで、年を取るというのは気が短くなるんですね。だんだんこう忍耐力がなくなってくる。でもそれを神様が助けてくださってね、もう一度このしなやかな心を与えて、いろんなものを吸収して、いろんな考えやいろんな人の言葉を聞いて、そして、決して、気短くカッとなったりしないで、そしてまたいろんな困難はね、年を取っても困難はいろいろありますけれども、それに対して忍耐強く信仰深く立ち向かっていく。いや、しんどいな、大変だなと思った時に、この御言葉を思い出してね、神の栄光の力によって私たちは強められていくんだと、ね、栄光の力が私のうちに働いてるんだ、神様どうぞ私のうちに力を与えてください、そして今とても辛い困難の状況の中にあるけれども、これを乗り越えていくことができるようにって、まあ、祈ることができるわけですね。そして3つ目の結果は何かというと、喜びを持って感謝する。ちょっとこの文章長くてですね、理解しづらいんですが、喜びを持って点ですね、光の中にある聖なる者たちの相続分にあなた方が預かれるようにしてくださった御父に感謝するようにと。この文章としては、喜びを持って御父に感謝するようにっていうのが、これが主たる部分なんです。で、その御父、父なる神は私たちを光の中にある聖なる者たちの相続分に預からせるようにしてくださった。光の中にある聖なる者たちって誰だと思うかもしれませんが、これはおそらく例えば旧約聖書に出てくる信仰の先輩偉人たちですね。アブラハムであったり、ヤコブであったり、モーセであったり、ダビデであったり、エレミアであったり、そういう人たち、あるいは新約の時代もすでに殉教した人も起こっていると思いますが、そういう信仰に準じた人たち、彼らはもうすでに光の中にある、光と神様ですね、神と共にある、彼らはもうすでに相続していると。何を相続しているかというと、この天地万物を作りにたまことの神と共にあるというですね、この栄光を相続しているわけです。私たちはその相続分に預かっている、少し預かっている、まだね、完璧じゃないです、まだこのボロい体がありますから。パウロ言ってますね、これをなんとか脱ぎ去ってね、この神様のところ行きたいと、身軽になって早く灰にならんかと思ってるわけです。こんなものあるからね、いろいろ困るわけじゃないですか、何を着ようか、何を食べようかね、どうやったら元気になるか、どうやったら今はもう健康のためなら死んでもいい時代ですから、もう朝から晩まで健康の話ばっかりしてるね、嘆かしいですね。人間の命は何のためにあるのかって、生きてるために命があるわけじゃないんですから、これ誰かのために、何かのために使うために命ってあるわけでしょ。何のために車がにガソリン入れるんですか。どっか行きたいですからじゃないですか。違います、ね、ただじーっとそこでエンジンかけて、いつまでこのエンジンが切れずに回ってるかなみたいなためにガソリン満タンにします。そんなことやってるでしょ、結局長生きすると。長生きして何するんだ。 いやどうせなら元気で長生き、だからどうせなら元気で長生きでどうするんだと、ね、いやそれはよく分からない、みんながそうしてるから、ね、まあ嘆かわしいですね。神様が私たちに命を与えてくださっている、ね、これは私たち一人一人が本当にまさに神の栄光に預かる、神の御心を実行するためですね。聖なる者たちはもうすでに預かっていて、私たちはまだ完璧にはもらってないけれども、その一部をもらってると、そのことを感謝しようじゃないかと。でちょっと面白い言葉で、この、まあ、相続分と訳されている言葉は翻訳が難しい言葉なんですけど、もともとこれはですね、くじという意味なんです。イエス様が十字架にかけられた時に、ローマの兵隊がイエス様の衣をくじ引きにしたっていうとこありますけど、あのくじという言葉がこの相続文という言葉なんです。同じ言葉なんです。だから今流に訳すと、というか日本流に訳すと、ドリームジャンボ宝くじ大当たりみたいな意味です。だからこの旧約の生徒たちはすでにこのドリームジャンボ大当たりもらってると、私たちもその一部を、もうその、まあ、天国の前味なんて言いますけれども、いただいて神の子として生かされている、神の子として私たちはこの誠の神を信じて、神様の御心が何かって考えながら生きているっていうのは本当にこれは幸せなことですよ。その真理を知らないで、圧倒的に90何パーセントの人は悩んでるわけですから、どうやって生きたらいいか分かんないから、とにかく命伸ばしてるだけですよ。なんともったいない、なんと残念、こんなに豊かで平和で元気な国なのに何にもしない、ね、私たちは少なくとも神様によって救われて、この神の御心のうちを歩ませていただいている、神のことされている、まだ完全じゃないけれども、そのうちを歩ませていただいている、大いに神様に感謝しようじゃないか、喜びを持って感謝しようじゃないか、そのことを感謝しようじゃないか、ね、今日もお腹いっぱいになりましたとか、今日も元気で目が覚めましたというのはまあ感謝しますけれども、それ以上にもっと大きなことを私たちはいただいているわけです。ドリームジャンボ宝くじ3000年分当たってるぐらいの、あれもっともっと大きなものをいただいている、そのことを感謝しようじゃないか。話を元に戻しますと、神の御心を十分に悟り、全ての点で主に喜ばれるように主に従って歩むと、神の御心を悟って、神様に従って歩んでいくときに三つのことは起こりますよと。一つは実を結びますよ、もう一つは強められて私たちの心が忍耐強くなっていきますよ、そして喜びを持って神様に感謝すること、喜びを持って感謝するんですから、いやいやじゃないですから、感謝しといた方がええかなとか、ここは感謝できんけれども聖書に感謝しろと書いてあるから一応やっときますかみたいなですね、おまじないじゃないんですから、喜びを持って感謝する、ね、パウロのその文章、まあ、今日はちょっとギリシャ語の話結構しましたけども、この喜びを持ってっていうのが一番最初に来るんですよ、まあ、太字で書いてるような感じですね。喜びを持って感謝しようじゃないか、ね、ああ感謝できんことはいっぱいあるかもしれないけども、もう本当は感謝しても尽くせないぐらいの相続を私たちはいただいてるんだから、神のことされているんだから、あの旧約の生徒たちが命がけで手に入れたものを私たちもうすでにそれいただいてるんだから、大いに感謝しようじゃないか。これらのことが神の思いを考えながら歩んでいくときに私たちの上に起こるようにとパウロは祈っているわけなんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。自分の思いをあなたに申し上げることはあっても、あなたの思いを理解することの本当に少ない乏しいものであることを悔い改めます。あなたが私たちに願ってらっしゃることをどうぞ聖霊の力によって教えてください。そしてあなたに従って歩んでいくときに、私たちのようなものでも実を結ぶことができる、 また私たちの心が忍耐強く鍛えられていく、そして私たちの内から喜びが感謝があふれるようになる、なんと幸いなことでありましょうか。神様どうぞ、与えられるとしておりますこの新しい週が、また私たちに与えられているこの地上での日々があなたの思いにかなって、そしてここに今学びましたような実を実らせていくものとなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。